やも。
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。今日は2015年10月19日ですね、月曜日で、今日はですね、私がやっておりますアナログゲームナイト、あとなんかギグバーの開催日ということなんですが、の朝です。
はい、はい、
前回ですね、収録した時に、テンションが低いと
なんか言われましたね
すごい低いと、なんかうんこ踏んできたようなテンション
にな
って
たんですけどそうなん
ですよね私が僕はその超低いって言われてて、でそれと、それと同じ時間です今回は。はい、でちょっとテンション上げていきたいと思います。
はい、
この番組はですね、愛知県、ね、名古屋のですね、今熱い、アナログゲームの事情をですね、独自の視点で聞いておりまして、皆さんに熱い情報、ね、ホットな情報をお届けしたい番組になっております。私が、太陽事故と新安です。どうも、そして作が多分第30回以来だと思います。
あー、もうそんなに
高かったか、ね、お願いします。はい、
はい、梅湯です。お願いします。
はじめさんに梅湯さんと一緒に収録ってことでね、梅さんこの後はこの後、まあ、多分何時間後7時間後、
9
時間後くらいに、ギークバーのお手伝いしてもらうんですが、
うんうん、
でさっき今回もゲスト会なんですが、テンションの低いという時のゲストでもあるが、もうね準レギュラーですね他の方からはこうやっぱりね、ショップさんというか、こういうゲストの方が協力していただくと番組に履くというかね、毎回毎回この番組だけこう、この回だけこう調子率が上がってます
ので、はいはい、
今ぐんぐん上昇中です調子率じゃあもうね、ゲスト改め準レギュラーの自己紹介します。はい、
はい、いつもですね、3代目ジェイソウルブラザーズのバネスこと長野、バネスゲームサーバーズ長野です。嘘です、ジェイソウルブラザーズありません。はい、3代目の何でもありません。
初代バネス。
いやまあゲームサーバーネスの長野です。
お願いします。
はい、
なんで3代目かって、まあ3代目は3代目だね、あれ合いの手入れるからかかるとき
は
だし、
4秒です、まあ、詳しくはね、金曜日のツイッター見ていただければ分かると思うんですけど、皆さんの、はい、
うん、
まあですね、10回20回30回とですね、
うん、
40回もやったっけ、40回だっけ、
やったね、
40回もした、ね、ありまして、うん、10回ずつと似てて、またですね、36回だったかな時のエイリアンクロストークさん出てもらいまして、うん、で今回がですね、本当は19代目なんですけど、うん、今回緊急にということで長尾さんにちょっとお話しいただきまして、
はい、
43回にあると思いますが、
はい、
ゲスト会ということで、うん、今回の、トークテーマの話は、つい先日ね、ドイツの方で終わりましたエッセンシピールの15ですね、
はい、
の方のお話を中野さんから、いくつかしていただけるということで、うん、質問の方を用意しながらですね、うん、お話をしていこうと思うので、
まあ、適当に、はい、お答えさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。
今日ギクバーの日お休みで、梅さんも、
はい、休み
お休みです、はい、
いい、
毎回ギクバーの日お休みいただいて
撮
ってもらってて、
平日なのに
そうです。もう第10回も決まってるんで、
あんまりこっちは休みっていうものはあんまりないからね。
長尾さん今日来ますか、ギーク
さん。ああ、だからもちろんあれだよ、仕事の都合次第だけど、うん、まあ、現場だもんね。だってゲームの現場はね、見といて損はないし、現場知らないやっぱようでは仕事もそのね、滞っちゃうと思うから、う、まあ、だってどういう形で遊ばれてるかは分からないのに仕事やるのもどうかと思うので、それは自分自身の戒めであるので、まあ顔を覗かせるなら覗かしたいなと思います。まあ行けたら行きます。仕事終わってからでも十分間に合うのでね、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、お願いします。で、エッセンの SHP の、ね、うん、お話をしていこうと思うんですけど、はい、中野さん自身は何回目のエッセンなんですか。
何回目かな、14だと思うんだよね。14回は14だと思う、うん、14回行ってると思う。
14回ってことはほぼあれですよね、
うん、開店してから毎年、まあ、ちょっと事情で行けなかった年は2回ぐらいありますけど、それ以外はほぼ行ってますね。
うん、
うん、ここもう5、6年はずっと行ってますね、うん、はい。
お一人で行かれてるんですか。
まあ名古屋から出発するのは一人だけど、
うん、
最近は なんだろう、ツインで、連れて行っちゃ失礼だけど、連れて行ったら失礼だな。ちょっと、協力してもらえる方が一人、いらっしゃって、それは、関東の方ですけど、いつも、お世話になってます。今で、何回か前まで一人だったんですけど、一人だとどうしてもやれることが限られるのと、ちょっと戻った後に、いろいろ整理する、今日起こったことを整理することに関して、ちょっと、自分自身ではまとめきれないことが、まあまああるので、第三者の意見が欲しかった部分もあるし、まあ、その、先方は先方で、やっぱり、私をやっぱりまあ、現場で一番分かる人間だもんですから、ね、ある程度そうやって、ね、頼っていただける、しかも無条件で頼っていただける部分がどうもあるみたいなもんで、それは利害関係もあるし、何よりいろいろお世話、お互いお世話になるってことですごく意味があるので、最近はお連れの方と、
はいはい、
一緒に、行動できるようにしてます。宿代も安くなるので、シェアすると、ということで非常に助かっております。はい。
中野さんが行かれてた日程が、まあ、一応衛星の全日程に行かれた感じなんですか？
全日程ですね。まあ、厳密に言うと、はい、エッセンシピールっていうのは、はい、木金土日の4日間開催なんですけど、はいはい、まあ、私はちょっと現場のお手伝い的なこともちょっと実は、携わるので、はい、厳密に言うともう火曜日の午前中ぐらいから現場に入ってます。うん、で、火曜日の午前中ぐらいから現場に入って、うん、ブースの設営とか、うん、まあ、あと小道具の、組み立て、うん、さらに言ったらゲームがまだできてない、言ってる意味わからないと思うけどゲームができてないっていうのは、現場でゲームができてないっていうのは、例えばコマとかパーツをパーツがまだ揃ってない状態で、それを仕組んで、うん、セットとしてパッケージにするっていうことを、うん、現場でやってらっしゃる方はそれなりにいます。うん、決して少なくありません。で、それのお手伝いなんかもします。例えば私なんかだと、例えばコマを、赤を黄色緑のコマ20個ずつを袋に入れて、で、そこにルールブックと、ルールブックとボードとカードの組を入れて箱にしまって、くださいね。で、それを、例えば、ラップ、まあ、ラップっていうか簡単なその袋かなんかに入れて、でそれで現場で例えば20ユーロとかで売るっていうことがあるんですけど、それのお手伝いも現場でやったりします。はい、別にそれでお金取ってるわけじゃないですけどね。ただまあいつも思うんだけど、キワキワだなというのは思いますんで、なるべくならそういうことにあんまならんようにした方がいいかなと思います。まあ、火曜日から入ってます。だからまあ、現実的に言うと、まあ、それはまあそういうこともあるんですが、ブースの設定はどこもやらなければいけないし、あと荷物の搬入とかね、そういうのもありますし、であと歩きます、とにかく歩きます。はい、現場を歩いて、地図を頭の中に入れないと、さすがにやっぱ迷うので、で、コミケみたいにああいうふうに、整然と並んでるわけじゃなく、ブースはブースで、各ブースは各ブースで、配置されてて、それぞれ趣向を凝らした、内容を展示しますので、
はい、
やっぱりある程度、やっぱり歩かないと、頭に入らないかなっていう気はしますね。なるべくその歩きます。で、歩く過程で、まあ、現地の、知り合いとか、まあ、取引先とかいろいろありますけど、あったら、まあ、ご挨拶しがてら歩くということは、まあ、日々、まあ、日々とか、まあ、火曜、水曜ね。火曜、水曜は、そういうことをやりますよ。はい。
なんか、趣向、各ブース、趣向を凝らしてあるんですけど、
うん、
なんか今回これはすごいなってなりました、なんか見てて。
見てて。趣向っていうかね、やっぱり、やっぱ大きな構造物を持ってきたりとか、あと、例えば、そうだな、今回、まあ、会期中はやっぱり千人カタンとか、そういったものあった
り
とか、なんか千人カタンとか、あとゲーム交換会みたいなのもあったし、あれだけど、やっぱり、まあ、それはあくまでも主催者なり、まあ、ファンなりがやるんだけど、例えば事前に、例えば趣向を凝らしたのだと、やっぱり、各ゲームを、その各ゲームの雰囲気のステージみたいに作るんですよ。例えばミステリウムだったら、わざわざ ミステリウムだったらわざわざあのちょっとその高齢会、あれもともと高齢会をテーマにしたゲームじゃないですか。で幽霊とのいわゆるこう更新で謎を解くって形だけど、またそういう高齢会的ないわゆるステージとか部屋を作って、あのちょっと暗くしててね、でそれをその中で遊ばせるとか、あとやっぱり大きなボード、大きなボードで例えばあの遊ばせるとか、やっぱいうことはあのどこもあの大きなメーカーはどこも趣向を凝らしてますね実際。でさらに言うとあのまあ当然看板とかいうのもありますけど、看板もあるんですけど、その看板とかで、あの看板とかは本当にその何だっけ、構造物でその例えば仕組まれた大きなそのセットとか、あとやっぱりなんだろうな、ちょっとしたステージで例えばあの模擬的なものをちゃんあのその格好をした、そのゲームの中で出てくる格好をしたあのなんて司会者みたいなのが例えば出てきてみたいなのもありますね。だからそういうのはやっぱあるんで、日本一は日本一なんですよ、やっぱどこまで行っても。
ゆるキャラっぽいもないですか、なんか。
ありますよ、ゆるキャラっぽいもいますよ。例えばそうだ、ゆるキャラっぽいのだとね、マンチキンのキャラクターって言いますよね。マンチキンのキャラクターの、あの、いわゆるハリボテ、ハリボテなんで、いわゆる着ぐるみキャラか、もいますし、あとは、そうだなまあ、それもいいっていう。
なんか、ドイツゲーム大賞のあの赤いなんか、あの、
あれは、あれは、そうして出てきても不思議じゃない
と思うんですね。コスプレがいたらしい
です。うん、あれは出てくると思いますよ。あと、まあ、やっぱりそういう意味では、あの隣がこれね、ゲームのイベントだって皆さん思ってますけど、はい、コミックアクションって言って、ドイツのそのそういうまあオタク文化的なもののショップの見本市もちょっと併設してるんですよ。だからそういったものも含めて展開してますので。
漫画とかですか？
うん。あるよ。あるある。で、ドイツ語に翻訳された、コミックとか、あと、なんだろう、いわゆるコミック、まあコミックね、コミックとか、あと、例えば、DVD とか、アニメとか、そういったものも、まあ、向こうには、デュッセルドルフって日本人街があるんですよ。その、エッセンから、急行で30分ぐらいのところに、デュッセルドルフってあって、デュッセルドルフ、まあ、東京から来る人は飛行機でそこに着いて、エッセンに入るんだけど、そこが日本人街があって、割と日本がそこはあるんですよ。だって、デュッセルドルフは私月曜日は泊まったんですけど、ここいつもここは私ムール街食いに行くとこは行ってあるんですけど、
ああ乗ってました写真がね、
あれはいつも行くんですけど、ムール街は日本じゃ食えないんで、でもあそこ加賀屋って言って確かラーメン屋があります。ラーメン屋があります。で確かに豚骨ラーメンがなんか食えるはずです。でそのラーメンはなんちゃってラーメンじゃないです。
しっかりした。
うん。なんちゃってラーメンじゃないです。どういうルートであれを入れてるか分かんないけど、麺とか入れてるか分かんないけど、確か加賀屋ってラーメン屋があって、
ここはラーメンっぽい何かじゃないですね。
いやラーメンっぽい何かじゃないです。何かいやいやいわゆる本当にラーメンです。確かラーメンあった
んです。替え玉とかあるんですか。
わかんそこまでは分かんないけど、分かんないけど、ありうるかもしれませんね。
入ったことないんですか。
入ったことない。聞いたことはあって、いや、うまいよって話を聞いてるけど、さすがにムール街の誘惑には勝てません。ベンダーズマリーっていう、ムール街の店があって、必ず、会期中は絶対行くようにしてます。はい。
1回はどっかで
。だからわざわざエッセンに宿取ったとしても、わざわざデュッセルドルフまで行って帰ってくるわけです。
飯だ食いに。
飯だ食いに。それはあります。はい。
で、実際まあ、木曜日から日曜日という流れになってまして、でその中で前日というか火曜日ぐらい入られて分析をされたんですけど、実際木曜日からのエッセンでは具体的に中野さんはどういうふうにこう動かれていたんですか。
はい、まず、業者との話をするタイミングっていうのは、
はい、
4日間の間に今回15、6件入れましたかね。でそこで30分40分ぐらい話をするんですよ。で何を話をするかっていうと、まあ商談って言うんだけど、みんなは商談って言うんだけど、要は端的に言うと、まずエッセンで何出てるのと、例えば動いてるのも見えるしあれなんだけど、それは見れば分かるんだけど、例えばこれはいつから例えば まあ、いつぐらい、これどんなもゲームでいつぐらいから買えるようになるのかとか、あと、まあ、これ例えばなんでかっていうと、エッセンのゲームでは売ってるんだけど、当然その終わった後にさまざま準備して、うん、一般販売されるためにそれなりのちょっと時間と準備がいるじゃないですか。当然案内も出さなければいけない、まあ、出してるとこもあるし、そのまま例えば戻った後すぐ売れるとこもあるんだけど、なかなかその現場終わってからやっぱ準備する前にちょっと多少時間かかると。例えばもっとしたら現場で売り切れちゃったってこともあるわけじゃないですか。そういった場合に、例えば売り切れたもんだったら、例えば次のそのまた販売できるようになるまでどれぐらい期間かかるのとかいうのは聞くわけですよ。で、それをまあ元に、仮の発注をします。仮の発注をします。でそれが、皆様、お待ちかねのゲームマーケットとかぐらいに反映できるように、仮の発注をするなりで、あと例えばこれエッセン終わると、
はい、
そうした時に次にあるのが2月ニュルンブルグの、そのゲームではないんだけど、おもちゃの見本市でゲームっていう分野がある、ゲームは分野なので、そこでまた新しい商品とかの、まあ、なんでしょう、お披露目みたいなのあるんですけども、まあ少なくともエッセンで出たゲーム、エッセンの前後に出たゲームである程度その、まあ、クリスマス商戦から春先ぐらいまでは続くわけですよ、実際とかね。ですので、今後例えばどういった商品展開するのとかいうのもあるし、あと例えばお互いの、例えばまあ向こうは日本の情報をある程度知りたいわけだし、こっちはこっちで現地の情報を知りたいわけですよ。でそうした時にお互いの意見交換、情報交換をすることはもちろんあります。でそんな話をすると30分40分ぐらいかかります、まず。でそれをその約束をするのが大体、さっき言った十何件ぐらい話があります。もう古くから付き合いのあるハイデルベルが熊谷人のところでね、とか、はいはい、DB 上級、ダヴィンチさんですね、とかは、もう昔からずっと、もう、大体スケジュールは大体この辺になるって決まってるんですよ、大体。で、スケジュールは大体この辺になるって決まってるし、あと、例えば、問屋、まあ、日本でも問屋ありますけど、例えば、ある程度、その注文を取りまとめてくれるところっていうのは、例えば、これはどうなんだ、これはどうなんだっていう、大体、カタログみたいなの、カタログっていうか、まあ、ちょっとしたその紹介の、まあ、カタログ的な
冊
子みたいなのもらえるので、で例えばこれが大体いつぐらいからっていうのは大体書き込んで、でそれを元にそのまあプランを組むっていう感じで、まあ、現場で例えば仮の発注することもあれば、そういうの、そういう形で後になって、まあ順番通りに、まあ注文するってこともあります。ですのでその、まあ、下準備っていうのもありますね、実際。で、それ以外にあるとしたら、例えばどういう形かわからないけども、どうも日本でそのバネストっていうのがある程度、まあ、商品を例えばね、そうやって商品を例えばある程度、取引してるところだということがなんか伝わってるらしくて、はい
は
い、それで例えばちょっといろいろ見せたいものがあるんだけどってことで、向こうからその反応が来て、で、それに行って商品を見てどうですかっていうのがあるし、あと逆にこっちから最近どうですかって形で、まあちょっと最近どうですかって形でお話しましょうみたいなこともあります。はい。それはやっぱりタイミングですけれども、大体やるのはそのスケジュール、新しいものがどういったものかと、その今後のスケジュールと、できるなら仮の発注をちょっとしてって形になりますね、大体そんな形になります。
はい、あれドイツの方にも伝わってんですね、長尾さんの。
いや、なんか有名なのかな、分かんないけど、少なくともメールはよく飛び込んできます、エッセイの直前になると。で別にそのちゃんと時間合わせて話しましょうっていうことはないにしても、例えばなるべく寄るようにしてます。寄るようにして、でそこで例えばメール、ね、ありがとうございますって形で話をすることがあります。はい。でもう一つあるとすると、ゲーム見てもらいたいっていうことがやっぱありますと。それはなぜかっていうと、まあバネスとかこうやって、まあ去年からグロボトロッタをこうやってやって、あとそれ以降も今計画があります、
はいはい、
でその時に、まあ、それもなんとなくちょっとその筋からは伝わってるんですよ。ですのでちょっとゲーム見てもらえませんかみたいなことは 1,2 件ありました。はい。
見られたんですか、何件か。
まあ見ましたよ、もちろん見ましたよ。で、そういう形もあるし、まあもともとその計画の過程でいろいろとある部分があるので、まあ、今回はそういった形で一緒にゲームをいくつかしましたよ。はい、まだその売ってないゲームだったりしますけど、そいつらは。でもどうだろう、6ゲームぐらいしたかな。
じゃあ日本でね、この間収録した時にやったゲーム見てくださいっていうのはエッセン版があるんです
よ。なくはない、なくはない、はい、なくはない、はい。で、あとはまあ言うてもアジアの枠組みの中で動いてるので、自分はだから例えば日本から出て、今回オインクさんとか、はい、カレサンスの山田さんとかですね、とか坂上さんも出られましたし、で相変わらずヤポンブランド出てますし、で冒険客局さんとその SNE さんは今回合弁でブース捉えてましたよね。だからそれは日本人の流れであります。であと台湾とか韓国とかね、香港とかはやっぱり付き合うとこあるんで、そこで例えばちょっと最近どうなのとかいうのはありますよ、はい。だから最初私はその火曜日とかは台湾のブースの椅子組むの手伝ってましたし、
はい、乗ってましたね。
椅子とテーブル組んでましたね、実際組んでましたし、であと例えば、そうだな、台湾はそう、台湾のブースは椅子組んでましたし、あと韓国のブースね、韓国のブースだと、まあ例えばちょっと悪い話じゃないからってことで1時間ぐらいボード M っていう、まあ韓国の、まあ、私の、ちょっと私が面倒見たことある人ですけど、ジェイドっていうのは、
ああ名前は、
ジェイドっていうのはこの間、大阪には来てたね。
あ、はい、
大阪でれ売ってた、ドーム売ってたところですね、まあ、来てちょっといろいろと話して、でそれでちょっと見にいくつか商品見に行ったってことはありますね。
エッセンでに行かれている日本人としては、中野さんは結構古い方になるんですか、
ね、古い方じゃないかな。多分まあ野瀬さんとか安田先生とかと、あと近藤さん、ボーキーの近藤さんとかと同じぐらい古いかな。まあまあ、あと小野さんとかあの辺もだいぶ古くから行ってらっしゃるけど、まあまあまあ古いかな。私もだいぶおっちゃんになっちゃったからね。
どうちょっと言葉伝わるんですか。
別に英語でなんとかなるよ。で私も英語そんな得意じゃないけど、なんとかなるよ。なんとかなるもんよ。だってそう、だって別に私英語で喋ったところ見たことないでしょあんまり。
まあ、たまに
外人さんが来たらね。
そうです
ね、外国人の方が来たらそれはしゃあないわね。しゃあないけど、でも、俺外国人相手じゃないと外国語なに英語喋れない人間だし、でもっと言うとそんな自信ないし、でさらに言ったらまあそんなうまくもないよ正直言って。でだけどどうにかこうにか仕事にはなってるし、でドイツ人英語はわかるので、フランス人みたいに英語わかるのにフランス語で喋りに来るってことあんまないので。ヤニックさんごめんなさいね。ヤニックさんはいい人です、はい。あとエマニエレごめんなさいね。エマニエレさんはもういい人です、はい。これをお聞きのフランス人の皆様はいい人です。
聞いてますけど私は。
ヤニックさん聞いてるかもよ。だってヤニックさんはだって日本の情報を、ね、よく調べてるから。
いやフランスに伝わったらいいですね、この番組
は。すごいですね。
ヤニックさんは現場にもいたね。ヤニックさんは現場にもいて、すごく気さくな、ね、あの人名古屋でしたね。
あ、そうなんですか。へえ、ちょっと聞いてほしいですね。中野ブランドで聞いてほしいですね。
あの人は気さくな方でね、いつもお世話になってます。
ああ、なるほどね。
ゲーム関係以外だとあんまりフランス人はいい印象を私ないので。ブルッセルで一目やった人。
ああ、そうですか。
だからゲーム関係のフランスの方はいい人ですよ、はい。
まあそのようにじゃあ日曜まで動かれたってことなんですけど、個人的に良かったことと、まあないかもしれないとか言いにくいかもしれないですけど、なんか今回でウェステンでちょっとあれだったなっていう悪かったこととかあれば。
いいこと、いいことはやっぱり、はい、まず毎年ちゃんと自分のことを慕ってくれる 方がいること、それは業者もそうだし、一般の方も、極端な話と一般の方でも私のこと知ってる人いるんだ。
ああそうなんですか、
極端な、極端なこと言うとね。だから何人か、あのひょっとして中野さんですかって言って、外国人の方が聞かれる、とか、あと、まあ、でゲームデザイナーの方とか、やっぱりそれは毎年1回しか、年に1回しか会えないけれども、あの私年に1回しかヨーロッパ行かないから、だけどそれはそれで、すごくありがたいことだと思う。で、あとそうだな、あのいいことっていうのはね、やっぱりなんだろう、まあ、バネストってそんなにすごくね、あの今日小田梨とそこまでこのボードゲーム世界がこうやって伸びてるのかからずどこまで、ね、盛り上がってるかって私もわからないけれども、あの、まあどの業者さんもどの方もあのやっぱ期待していただいてるっていうのはありがたいことかなっていう気がしますよ。特にその新しくそのなんだろう、いろんな例えば物を買うじゃないですか、なんか買って、ね、調べるときに、ね、日本でショップやってる方なんですねって話になったときに、あのいつもやっぱりそれはやっぱりそういう意味で、あのぜひ遊んでくれというふうに言われるのはやっぱ期待もあるんかなって気がしますし、はい、だからあの現場っていうのがやっぱり自分としては、あのいろんなチャンスもあるし、 あそこから私は1年が始まると言っても不思議、あの一つ区切りとして1年が始まると不思議じゃないんで、っていうのはありますね。
年明けって感じですね。
で、例えばハイデルベルガーとかね、あのダヴィンチなんていうのはもう10年以上の付き合いもあるし、例えばあとカレイドスっていう、あのスパルタコ・アルベルタルテリっていう、まあ、ちょっと言いにくい名前の方がいらっしゃるんですけど、あのこの方あのファブヒブとかコヨーテのデザイナーの人ですけど、あのこの方もともとこの方も10年以上そのキダルトゲームっていうところちょっと私が取引してた時にそのこ の, あの職員だった方なんですよ、なのであの昔から覚えてる方なんかはすごく、あの相変わらずそんなうだつ上がんないけども私
で
も、でもあのそういったところをちゃんとね、あの応援してもらってる部分もあるんで、あのそういう意味ではやっぱりあの感謝しています。あと最近やっぱり知り合った方なんかでも、そのこれまで縁がなかった人たちっていうところにもやっぱりある程度縁が広がる部分は見えてわかるので、まあ、そういう方たちにもやっぱりありがたく思いますね。ですかね。あとやっぱり新しいものを見に行けるっていうのは刺激になります。あの別にあの私はあのこの仕事をずっとやってて飽きることも、まあ、ちょっとあるんですよ、正直言って。だけど毎年エッセン行くと、あーすげえなーと思ってやっぱ新鮮な気持ちになれますので、やっぱそういう意味であのエッセンに行くことは自分にとってはあのいろいろ意味がある。悪かったことを言いますと、はい、悪かったこと正直言ってなくはないです。あのちょっと、まあ、はっきり言って、どういう環境かはちょっとあの申し上げにくいのですが、申し上げませんが、やっぱちょっとあのまあどうかつまでは言わないけど、ちょっとあの言われたくないことをちょっと言われたことは正直であります。でそれはまあやっぱり言われたくないことはなので、ちょっとどうかなと思います。まあそれはちょっとありましたけれども、それはそれでまあどういう意図かをちょっと精査して考えていきたいと思いますので、私はちょっとそれ、ちょっと腑に落ちないことがありました。あのそれはまあちょっとこれ以上はやめます。
特にトラブルなく終わったって感じですかね。
トラブルなんて1回でもあるよ。
あ、
1回でもあるよ、トラブルなんて。まず8日、さっき言ったルームシェアの話やんな、でその関東の方ってあの、ね、男性の方なんですよ。で宿取ったんですよ、ムーペンピックって駅前のホテル取ったんですよ、取ったんだけど、俺たちツインって頼んだよなって言って、なんでここにダブルベッドあんだ
最大のトラブルじゃった。
で、ちょっと掛け合ってみよう、もうツインってどんどんダブルなんだよ、いやごめんなさい、あのツインは今いっぱいでダブル、じゃあエクストラベッド入れてくれって、すいませんエクストラベッドもないんですよ、どうしようね。取った方法論は、取った方法論はあのとりあえず、スーパーに行こうと、スーパーに行こうと、スーパーに行ってまあレアルっていうあの日本でいうとこの声優みたいな店があるんです、はい、安いんですよ、安いんですよ、向こうってレアルとレーウェと、リドルっていうのがあって、リドルがねマッ ックスバリューみたいな、うん、マックスバリューじゃないな、リドルはね、あの、まあ、でもマックスバリューでいいか、
うん、
あの食品がメインの店なんだね、
はいはいはい、
マックスバリューみたいなんですよ、うん、で、レーベがイオンみたいな店、うん、イオンみたいな店、
はいはいはい、
で声優みたいな店がそのレアル、
はいはいはい、
でレアルが、まあ、夜遅くまでやってるから、
うん、
行ったと。あとそれ以外にもね、例えばロスマンと DM っていうのがあったら、これはね、あの杉薬局みたいなあの薬局系なんですよ。
遅くまでやってる。
遅くまで、まあ遅くまで、まあまあでも薬局系なんですよ。あの化粧品とか生活その消耗品、洗剤とかが結構しっかり品揃えがあるとかあって、それはあの薬局系って私言ってる。薬局系ね、うん。なんだけど、そのレアルに行ったんですよ。で、マットレスを買いました。
おー。うんうん、ホテルなのに、
ホテルなのにホテルに泊まってるのにマットレスを買うというよくわからない行動を取りました。
いくらぐらい
だ
そうやって？
ね、50ユーロ。
50ユーロ。
だから日本円で言うと、あのね、日本円でユーロのことをちょっと話しますと、今ユーロ140円ぐらいです、
はいはいはい、
が140と見ないでください。
うん、1
ユーロ100円と見てください。
うん、
これはどの通貨もあの同じです。1ドルは100円と見ます、向こうは、あのアメリカ人は。で、1ユーロは100円とみなしていいです。で、あの、もっと言うと、例えばもっと言うと、10元かな、10元が、
うん、
100円みたいと思います。1000ウォンが、1000ウォンが100円です。で、まあ、あとは、そうだな、だいたいそんな感じ。だいたいそんな感じ見てください。うん、ですので、まあ、5000円でマットレス買ったみたいな感じです。まあ、実際8000円ぐらい払ってるんだけど、実際は8000円だ、実際6500円ぐらい払ってるんだけど、5000円でマットレス買ったって感じです。で、マットレスをボーンって引いて、で、エキストラベッド入れるのとマットレス買うんだったらマットレス買う方が安いんですよ。
ああ、そうなんですか。
だってエキストラベッド一晩で何十ユーロでしょ、
結果的に。
結果的に、うん、で終わっちゃえばいいんで、
うん
うん、だから6日間寝られないんですよ。
まあ確かにそう
です。で、私はでどうするって話をしたんですよ。
うん、
でどうするって話、私別に普段の寝床、ね、寝る環境劣悪だから俺こっちでいいよって言って最悪俺床で寝ることも看護してたしとか言って、
うん、1日後だじゃないですか。
いやいやいや、もういいよ、
ずっとずっとい
いよ、ずっとずっとずっと
ドイツ巻いたり、ま、寝マットレス
ね、マットレスね、だってホテルの床にあるマットレスね、
かわいそう、辛い環境ですね。
いや、でも床で寝るぐらいだったらなんぼかマシだと思う、うん、だってマットレスってなかったら段ボール確保したもん。
掛け布団とかないです
か？掛け布団はもちろんそのダブルベッドだから引っ張ってくれんやん。
あ、
うん、掛け布団、掛け布団の枕引っ張ってこないんだけど、うん、いかんせん床は床ピーするじゃん。
だそうですね、うん、寒いですかドイツってこの時期は。
寒いよ、
新しいですよ、
日本氷点下だよ、氷点下近かったよ、最低気温が。
マットレスと、
いや、段ボールって考えたよ。
段ボール、はい、
昔だから段ボールは欲しいと、送るために段ボール欲しいって言ったら寝るんかって言われた時、人間の尊厳を疑いたことある寝るんかって言われた昔、人間の尊厳を疑いたことある。まさか14年後にひょっとしたら段ボール寝るはずになるかもしれないと思わなかったけど、
ね、
まあ、マットレス売っててよかった、
うん
うん、マットレスをレアルで買って、うん、レアルでマットレスを買うか、その上のデカスロンって言って日本でのスポーツオーソリティみたいな、
はいはいはい、
ああいうスポーツ用品店で寝袋を買うのに2択だったんですよ、
はいはい、
そしたらスポーツオーソリティがもう今日営業終わってますって言われたんで、はいはい、じゃあ下のレアルで買うかって言った時にレアルでマットレスがあったんで、じゃあマットレス買うかって、
うん、
だからそこで寝たって。
お疲れ様です。
いやいやいや、いいっすよ、だって経済的だし、
今年のエースでマットレスさせて、
もちろんだって、うん、持って帰るでしょ、おかしいでしょ。
あ、帰りますもんね、それはね、うん、
いや持って帰りたい、
いや思い出のマットレスを今回プレゼントがそう
です。でも別にいいけどさ、だったらゲームもっといっぱい買うよ
そうなんすか、うん、そうですよね、
うん、だったら渡せって中にゲーム入れる
よ。ああ、なるほどね。
でしょ、
確かにそうですね、うんうん、
マットレス、今回トラブルはそれがありましたね、うん、あとトラブルは